Good evening. You are listening to WRFULP Urbana 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to you every Friday from 6 p.m. to 7 p.m. The host of the show is Mugiko, and the co-hosts live in Urbana-Champaign, Illinois, and in Japan. We will speak in Japanese as we connect the U.S. and Japan through radio. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture and the process of the restoration from the Japan earthquake in the daily lives of the people in Japan. You can also enjoy the Japanese music and sounds we bring you. こんばんは。はるかなショーの時間です。ホストの麦子です。イリノイ大学は新学期が始まって、久しぶりにはるかなショーを聞いていますという方もいらっしゃるかもしれません。お元気でしたか？私は夏のアバナシャンペンの滞在を終えて帰国しました。今日は京都の長屋からです。アバナシャンペンと京都は最高気温は同じくらいですが、京都の方がねとっと蒸し暑く、夜もまだまだ寝苦しく感じられます。7月、8月は新聞読んでいると、気温が35度を超す猛暑日が、京都市では21日、平均 15.4 日のところ21日で暑い夏だったようです。で、夏前、私が行く前には、電力不足がすごく懸念されていて、いたんですが、電力は十分だったという記事が今日は、京都新聞一面に載っていました。日本はちょっと時間が早く、授業時間進んでいるので、もうすでに9月1日土曜日の朝です。で、新聞の記事は、関西電力管内でこの夏7月8月の最大電力需要となった8月3日は、大井原発3、4号機、福井県大井町が再稼働しなくても他の電力会社から融通すれば十分に供給できたことが、共同通信の分析で31日に分かった。政府と関電は、再稼働しないと大幅な電力不足となるとして再稼働させたけれども、当初から政府の供給見通しを疑問視する声は、多かったと。再稼働は必要ないと反対する中、私の責任で判断したと強調した野田佳彦首相への批判も高まりそうだ。という記事が今日の一面に載っていました。そういう記事が一面に載るっていうのは、なんか流れが変わってきたのかなという気がしました。アーバナシャンペンはどうでしょうか。今日スタジオは玉木さんとトムさんですが、こんばんは。
こんばんは。
今日はなんか蒸し暑そうですね。
はい、そちらも蒸し蒸しとして一日中曇りで、どうも大雨予報が出ているようですよ。
ああ、なんかさっきトムさんがスタジオに入ってきて、めっちゃ蒸し暑いわって関西弁で言ったらそんな感じで、
そうですか。
はい、暑そうにしてたんですけれども、大雨が降りそうなんですか。
はい、今夜から明日にかけて大雨予報警報と日本語で言ってみますが、はい、出ていますね。今西の方から東に向かって行っているようです。
連休なんですかね、今週末から。
はい、明日からですね、レーバーデーホリデーということで、土日から月曜もお休みの3連休になりますね。
じゃあいろいろお出かけの予定の方はちょっと心配なお天気ですね。
はい、
今週のイベント情報、今日は玉木さんの方から伝えていただきます。よろしくお願いします。
はい、雨が来そうな予定なんですが、今週はレーバーデーホリデーということで、イベント情報いくつか、おお、こんなものがっていうのがありますよ。まずはですね、キャンパスから、そうですね、車で30分ぐらい行ったところに、同じイリノイ大学が所有しているアラートンパークという、昔個人の邸宅だったところ、まあ広いお庭も含めてですね、今 UIUC の、ファシリティになっています。で、そこでアラートンミュージックバーンフェスティバル2012というミュージックフェスティバルが行われています。まあ昨日がオープニングナイトだったそうで、すでにもう始まっているようですよ。今日が7時半、午後の7時30分からなので、この番組が終わってからでも十分 間に合う時間ではないでしょうか。で、今日行われるのがコミックオペラとこうインフォメーションにありますね。すいません、土曜日も夜オープンですね。7時半から同じあのアラートミュージックバーンというところ で、日曜日は朝の10時から、あと月曜日レーバーデーの日も朝の10時から、イベントが行われています。毎日違う出し物イベントが行われているようですので、うん、あのファンの方は多分毎日通われるんじゃないでしょうかね。これがあのアドミッションフィーが20ドルから26ドル、多分席によってお値段が違うと思うんですけれども、ちょっとあの大人な夜の鑑賞会という感じですね。まあ、もちろん子どもさんもいいんですよ、
うん、なんかこうイリノイ大学の別荘みたいな感じのとこですかね。
はい、はい、そうですね、広いちょっとゴージャスなお宅がありまして、うん、そこの周りの庭も広い芝生のところとか、あと池があったり亀が泳いでたり、うん、森もありますね。あとトレイルもあって、ちょっとしたハイキングコースもあったりします。
これは外なんですかね、
はい、ミュージックバーンという建物は、バーンというのは昔の家畜小屋と言ったらいいんでしょうか農家のバーンですね、の中であるようなのですが、外でも聞けるようになってるみたいです。
今日天気が本当に気になるところですね、
うん、そうですね、まあ、中に入るだけ頑張って入られればいいんですけども、うん、まあ、もし外でこのピクニック気分で音楽を聴きながらお弁当を持って行って食べるということも、まあ、夏にはよくある光景なんですけれども、うん、そういったことを期待していらっしゃる方はちょっと雨の用意もしていかれた方がいいかもしれませんね。
そうですね、はい、ありがとうございます、はい、
で次に今度はあの、はい、ミズーリ州南の方に行きます、うん、ミズーリ州 の、 あのジャパニーズボタニカルガーデンというのが、うん、セントルイスの、まあ、一番中心部のところにですねあるんですけれども、そこでジャパニーズフェスティバル、これ年に1回毎年この時期に行われているそうです、
うん、
はい、でこれがスタートが明日ですね。あと日曜月曜までやっぱりレバーデーホリデーの3日間イベントとしてオープンするそうです。朝の10時から夜の8時まで、うん、はい、皆さん
こちらも日本庭園を見ながら少しこう音楽があったりするのかな、はい、
これがですね、
うん、
あのウェブサイト、まあ、ミズーリボタニカルガーデン .org でこうチェックしますとですね、ものすごく日本的なイベントが書いてあるんですよ、
は
い、ちょっと簡単に読んでいきますと、上からアニメ、盆踊り、盆栽、キャンドルナイトウォークス、キャンディーマン、チルドレンズアクティビティーズ、何でしょう、楽しいことがあると思います。それにコーラスグループ、クッキングデモンストレーション、クラフトデモンストレーション、出汁、楽、ほか相撲、太鼓とかいろいろと書いてありますね。
相撲があるんですか、
はい、やっぱり3日間あカラオケっていうのもありますよ。
面白いですねあのまとめていろんなものが一度に 見れる3日間みたいな、はい、日本 の、はい、あの文化というか、
はい、うん、集大成っていうと、ね、感じですね、うん、ちょっとセントルイスまでここから3時間半ぐらいですかね、南の方にドライブしなきゃいけないんですけれども、もうそれだけあの中西部では一番大きなジャパニーズフェスティバルということで、それだけの見る価値はあるとよく聞いていますよ。
玉木さんは先週行かれて、
私は先週、うん、逆の3時間半北上したところのロックフォードというところですね、もうウィスコンシンとの州境のところにあるアンダーソンジャパニーズガーデンというまた違うジャパニーズガーデンで、あのお茶のお点前をお手伝いしてきました、うん、
こちらはいかがでしたか。
こちらはあの総入場者数700人以上と聞きまして、かなりびっくりしたんですけれども、そこの中で の、 あのお茶室でのお茶のデモンストレーション、これは、そうですね、60人近い方々に来ていただきまして、ゆっくりとこう掘りごたつって分かります？
掘りごたつ、はい、はい、分かります。
あのお座敷なんですけれども、掘りごたつ式に作られてるんですね、
うん、
で、なんて言ったらいいんでしょう、ゆっくり座って、そのテーブルも目の前にあって、あの畳の上の正座のいつものお茶 のお点前というよりもちょっとカジュアルな感じで、
ハリゴタツのお茶会面白いですね、それも。
でその時も、うんうん、あのお茶の先生は畳の上で、あの通常その正座で立てるお茶ではなくて、そうですね、お茶の文化をこの西洋にも広めようという動きの中で、テーブルスタイルの流麗というスタイルが始まったんですね、80年代だったかな、はい、でそのテーブルをちゃんとあの漆の仕上げのものすごく雅な専用のお手前のテーブルがありまして、それもこちらから持参してお披露目をしたというような、ちょっと珍しいタイプだったかもしれませんね、
日本でも私の両親なんか毎日のようにお茶を立てて飲んでるというか、もう日常的に飲んでますね、はい、テーブルで、な変な言い方、シャシャシャっと
あ、はい、お茶を、私もやります、
お茶を立てて甘いものと一緒に、はい、あの夏はちょっと冷たいので、っていう感じでやってますけどね、
はい、
う
ん、さすが京都ですね
お茶会の話よく伺うんですが、はい、多分その時にいろんな和菓子が、うん、あのついてきたりすると思うんですが、一度なんか、はい、あの玉木さんに聞いてみたかったんですが、はい、その和菓子とかは、はい、こちらで作られるんですかね。
はい、あの基本的に手作りを、まあ、そのスペシャルオケーションだけですけれども手作りしてますね、うん、なるべくこちらで手に入る材料で何かこう日本的なあのお菓子できないかなというところで、私一人じゃなくて、まあ、チームが和菓子チームがありまして、はい、考えながら本を読みながらネットで調べながらあの試行錯誤しています。
チーム和菓子ですね例えばあのこの季節とかだったら、はい、こうラジオ聞いてる人でもできそうな和菓子ってどんなのがありますか、
う
ん、
できそうな和菓子、今日はまだ、うん、私の中では8月の最後の日なので、
そうですね、
まだあの水羊羹というあの寒天を使ったお菓子が夏の最後でほんのりといいかなと思うんですね、うん、で今寒天、日本で寒天、英語ではアガーアガーとなぜかこう2つ続けるんですけれども、アマゾンでも売ってありますし、
うん、
はい、あのエイジアングロッサリーストアでも見るんですよね。その寒天はゼラチンと違って植物性ですし、まずカロリーゼロ、あと食物繊維がたっぷりで、日本では一時期あのダイエットでダイエットフードとして流行りませんでしたかね。
ゼロなんだカロリー、
はい、
気がついていなかった。
うん、海藻から作られるので、海藻は基本的にカロリーはもうゼロと言っても過言ではないくらいに、とてもとてもあのローカロリーなヘルシーフードですね、
うん、
でその寒天をまあ、ちょっとヘルシーフードとして広めていこうかなと。例えばベジタリアンの人だったらゼラチンで使ったジェリーとかは食べれないんですよ。あれはあの牛の骨から作られるものでして、でも植物性だったら人いろんな人もこう食べていただけるなというのがあるのと、はい、寒天はですね、まず冷蔵庫に入れなくても常温で固まるという性質があるんですね。それとまあ食感がとてもゼリーと違って、なんて言ったらいいんでしょう、日本人だったらみんなわかる寒天のあの独特の歯触り、まあそれも紹介したいなというところで最近よく使ってます、
はい、で寒天だけでは水よっかにならないとして、はい、ね、
まあうん、一番手軽な粉寒天をまず、そうですね、小さじ2杯で、300cc から 400cc のお水に溶かします。でそれを、はい、ボイルさせまして、まあ、完全が溶けてからお好みの量の砂糖、まあアメリカンサイズだと1カップって言ってますけども、まあ、大体日本だと 100g から 150g ぐらいでいいんじゃないでしょうか、
うん、
でそれをまず溶かして寒天砂糖液を作りますね。でその中に 200g の黒あん、小豆あん、もしくは白あん、どっちでもいいんですけれども、それをまあ一緒に溶かし込みまして、でここからがポイントです、
はい、
そこで火を止めたところで、お水を張ったボウルの中に鍋ごと入れまして、
はい、
でとろりとするまで冷やしつつ固めるんですね。そうしないと熱いまま サラサラの状態のまま固めようとすると分離しちゃうんですよ。そのあんこが下に沈んで、下の方がちょっと もっとこうあんこっぽくなって、で上の方がそのクリアな透明な寒天だけが浮いてきてしまうという、まあ、それも二色寒天としてはいけるとは思うんですけどね、うん、日本なら独特のその水羊羹を目指すんだったら、そこでちょっと手応えがとろりと、あ、寒天がちょっと固まってきたのが見えるなっていうぐらいまで、こうスパチュラとかで混ぜながら、
はい、
あの水の中で冷やしていくんですね、はい、お鍋ごと、はい、で、うん、ちょっととろりとした頃合いを見計らって型に流し込むと、もうあっという間に固まり始めます。で、表面もこう綺麗にしたいときは後で慣らすなりしてもいいんですが、まあ、その流すタイミングっていうのが一番難しいなと。
うん、
はい、
じゃあ冷蔵庫には入れない。
はい、その
固まってから
固まり始めた時はまだ熱々なので、それをある程度、うん、日本語で言うと人肌まで冷ましてから、
はい、
はい、熱々のまま冷蔵庫に入れると他の食品に影響しちゃうので、ある程度、うん、常温ぐらいまで冷ましてからその後冷蔵庫に入れるといいですね。
その時のあんこはこしあん缶詰とかで買ってきてたらいい、はい、
それでもいいですし、自分で頑張って小豆から作られてもいいですし、うん、でこしあん粒はどっちでも、
でも粒でも、
はい、お好きな方は粒でも、はい、いいですし、アレンジし始めたら中にあの栗を刻んで入れてみたりですとか、うん、いろいろアイデアはあると思いますよ。
あと塩は入れないんですか？
塩はそうですね、私のこっちのレシピには入れません。
うん、結構なんか和菓子塩水羊羹塩味がちょっと入ってたりとか、市販のはしたりするけど、別にじゃあ、はい、もう自分の好みでお砂糖も適当な甘さにしてすればいいんですね、
ええ、そうですね、うん、ちょっとコクが欲しい方はその黒砂糖とか、こちらではモラセスっていう黒砂糖のシロップがあるんですけど、それをちょっと入れてコクを出してみたり、うんうん、お塩をひとつまみ加えてちょっとあの味のバランスを作ってみたりっていうのもいいかもしれません。
いいですね。なんとなく今伺ってできそうな気が、
はい、
しますね。
はい、大丈夫です。
焦らずに冷やすっていうことが大事なところですね、
はい、そこですね、うん、はい、
でもあの彩りとか考えたら、いろんなものを少し入れて、いろんなものとか少し入れて色を出したりとか、
はい、
綺麗にしようと思ったらいろんな風な工夫ができますね。
うん、白あんを入れた時は少しフードカラーであの好みの色付けをして季節感を出してもいいですよね、うん、
そうですね。あ、なんかすっきり甘い感じのいいお話を伺いました。はい、はい。